皆さんおはようございます。今日は悪魔に機会を与えるなと題してエペソの4章の25節から32節のテキストからお話をさせていただきます。イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちに向かって、我何時らを捨てて孤児とはせず、すぐに来たるなりと言われました。イエス様はその言葉の通り十字架にかかり、それから40日経った五旬節の日に御霊となって私たちのところに来てくださいました。それが今日ペンテコステであります。イエス様の御霊、あるいはイエス様ご自身が信ずる者の内に入って御霊となってくださる、そしてそのイエス様が私たちの罪が許されたことの保証となってくださり、やがて神の国に私たちが至ることの印として私たちの内にいてくださる、この確信は私たちの中から少しも揺るぐことなく私たちのうちにあります。皆さんも同じ思いだと思います。今日は悪魔に機会を与えるな、非常にセンセーショナルな言葉でありますが、これは非常に大事なことであります。この悪魔に機会を与えずに私たちが勝利を取るのは、私たちの内側に御霊なる神が臨在をしてくださっているからであります。今日の説教に入る前に感謝をいたしたいと思うのですが、長老ヨハネはヨハネ第3の手紙の2節でこのように述べております。今日のところの題はこのように与えております。そして第3ヨハネの手紙、ヨハネ第3の手紙2節、これは1章だけのでありますので、章はありません。こういうふうに書いてあります。愛する者よ、あなた方が魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。私たちが健康であるように努めることは神の御心であります。昨年より毎日3キロ歩くことを心がけてきました。仕事が忙しくなってそれができないこともありますけれども、空いている時には3キロ歩くということがもう負担にはなっておりません。歩くことによって体調も優れ、頭もすっきりして、あらゆる難問も解決することができました。しかし歩いただけでは体重は減らず、 BMI は改善できないままでありました。そんな折、65歳以上の男性の場合、死亡率が最も低くなるのは BMI が27であるという記事を読みました。前にお示ししていることがその通りであります。これは国立がん研究センターが11年間追跡調査をして、65歳以上の人は年代によってこの BMI の死亡率が最小になるのは違うんですね。で、65歳以上に限って調べてみますと、女性は長生きいたします、どのような状態であっても。男性はですね、その以前の標準の BMI が25よりも少し多い27の人が一番長生きするというんですね。この研究センター、国立がん研究センターもびっくりいたしました。少し太ってる人には朗報ですね。で、しかし私はですね、27ではありませんでした。それで私は BMI を27になるように設定をいたしました。少しはこの歩いて体重が減りましたが、BMI は30のままでした。そこで一食の食事の半分を次の食事に残すという作戦に出ました。女性の方はなんか、あと残ったも全部食べてしまうというので、なかなか痩せないようですけども、男性は、決心さえすればできるんですね。そして、次の食事に残す。例えば朝ごはんだったら、これ昼に食べますと言うんですね。で、晩ごはんだったら、これは次の日の朝にします。あるいは、半分に分けて、妻に食べてもらうということですね。で、女性を見たら分かるようにどこでも長生きするわけですから、食べてもらって太ってもらってもよろしいということで食べてもらいます。で、歩いていることによってですね、気持ちもすっきりいたしますので、その自分の食べる分をあげることには未練がないんですね。すっきりして、食事の半分を残すことができるようになりました。するとゆっくりとですね、 BMI は減り始め、念願の27になったのであります。今は 27.5 でありますから、次は 27.0 を目指すことにしています。このように神の御心を行うことは楽しいことであります。で、今日の説教題はですね、悪魔に機会を与えるな、悪魔に機会を与えるなであります。エペソ人への手紙はですね、この4章以降、6章の終わりに至るまで、4つのですからという言葉を持って、パウロは私たちの生き方についての勧めの言葉を述べております。ですからの今日はその最初のところです。そしてこの勧めの言葉はですね、勧めであって戒律ではありません。この勧めを守れないからといって私たちの救いが取り消されるものではありません。しかしキリストを知った私たちが、キリストの香りを放ちながら道を間違えないように、幸せな人生を歩むために、これらの勧めは私たちの生活の基準とならなければならない言葉であります。この最初のですからという言葉の直前の言葉を見たいと思います。で、古い人を脱ぎ捨てるべきこと、新しい人を身にする着るべきこと、この二つのことがこの直前で述べられておりまして、そして新しい人の生き方はどうだというのが今日のですからという言葉以降の話なんですね。で、今日の話はですね、修法の右側の下側に要点として書かれております。少し読んでみたいと思います。聖書は私たちが古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着るべきことを求めています。今日のテキストは、新しい人に対する具体的な勧めを述べています。その中心的な勧めは、私たちが悪魔に機会を与えないように生きることです。なぜなら悪魔は私たちの悪意の行動に目をつけ、私たちが互いに争い、私たちが自滅するように絶えず機会を伺っているからです。悪魔は私たちの思っている以上に賢いのです。今日はこのテーマだけなんですね。悪魔に機会を与えるな。なぜなら悪魔は絶えず隙を伺っている。そして思っている以上に悪魔は賢い。このことを覚えていただいて、お話を聞いていただければよいと思います。で、この今読みました4章の22節から24節が基本となるところであります。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、 またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神に型取り作り出された新しい人を身に着るべきことでした。先ほど述べましたように、二つのことから、一つは古い人を脱ぎ捨てなければならない、もう一つは新しい人を身につけなければいけない、この二つのことであります。で、この今日のテキストの突破しにですね、ですからという言葉が語られております。私たちが脱ぎ捨てるべき古い人とはどういう人なのでしょうか。聖書が述べている古い人は、絶対者である神との関係がわからない人のことであります。それゆえに彼らの興味の中心は、おのずから相対的な人と人との関係にならざるを得ません。これが古い人の特徴であります。一方、新しい人は相対的な人と人との関係に加えて、絶対者である神との関係を持っている人のことであります。この人は神との交わりの中で自分の人生を考えます。また新しい人は、自分が神によって生かされていること、自分の人生には生きる目的があること、自分の人生には使命があることを確信をしています。聖書は、私たちが古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るものとなることを求めています。そこで私たちは、悪魔に機会を与えないように生きる生き方をしていかなければならないのであります。悪魔は絶えず、私たちが互いに争い、自滅の道を歩むように機会を伺っています。今起こっているロシアとウクライナの戦争を見ると、そこに悪魔が機会を捉えて、まんまと成功に持ち込んだ見えない悪の力を感じざるを得ません。悪魔は悪霊たちを使って、私たちの現在を利用して、罪の性質を利用して罪を起こさせるのであります。私は今回の戦争を見て、聖書のある箇所の理解が変わりました。それは、テサロニケ人への手紙の2章の6節から8節の聖書の解釈が変わったということであります。このテサロニケ人への手紙は、聖書の新約聖書の中で最も古い書簡でありまして、パウロによって、テサロニケというマケドニアの一つの町に書かれた手紙であります。紀元40年代後半の手紙であります。あなた方が知っている通り、彼が定められた時に現れるようにと、サタンですね、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると、不法の人が現れます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴いと書かれてあります。私はこの地上に破滅的な事故、戦争とかですね、そういうの破滅的な出来事が起こらないように引き止めているものがあると、聖書ここに書いてありますが、それは御霊なる神の働きであると長い間思っておりました。そしていろんなこの訳の聖書を見ますが、どうもこの御霊にしては、この非常に乱暴な表現、不適切な言葉の表現があるんですね。今引き止めているものがある、これは御霊には使ってよくないな。そしてこの次の緑ですが、引き止めるものがあって、そして自分が取り除かれると書いてあるんですね。ここに来ますと、これは不適切だなと。 御霊になったらもう少し神としてのその言葉、対する言葉を使わなければいけないのにと思っておりました。いろんな聖書を調べますと、まあ一箇所だけ取り除かれるを退かれると訳してですね、まあそれでも大体この不適切な言葉だなと思っておりました。しかし今度の戦争を見ていきますと、これ引き止めているものというのは人間の作った政府であります。人間の作った連合組織、また国際連合ですね、のことであると思うようになりました。サタンはずっと沈黙を保ち、その組織が破綻する時を伺っていたと解釈するようになりました。悪魔は考えている以上に賢いのであります。で、このように私の理解は変わりました。人間の知恵を集め、政府の力を集め、そしてあらゆる組織を利用してこの人間の世界が破綻しないようにいろいろ考えて知恵を絞っています。そのためにこの平和がかろうじて保たれている。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。取り除かれるというのは力を失ってしまう、その人間の力とはどうすることもできない時になった時に、サタンが力を振るい始める。この戦争を見て私はそのように思いました。賢いな。サタンはじっと時を待っている。私たちの知恵や力がやがて破綻する時が来る。その時を待っているんだ。私たちは御霊によって生活をし、そしてこの、悪魔に機会を与えないように生活をしていかなければならないわけであります。そして4章の25節の言葉ですから、あなた方は偽りを捨てて各々隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいと書いてあります。私たちにとって隣人というのは大事なものですね。教会の兄弟姉妹もそうですけれども、会社に行けば隣人がいます。また家にで生活すれば隣近所があります。そしてその隣人の人たちの私たちは一部なんですね。ですから私たちはこの隣人を大切にしながら、しかし私たちはその中で真実を語るものでなければならない。もちろん真実だけを語っていればそれで済むんではなくて、他の人が私たちが偽りを語っていることによって、あるいは世の知恵に流されていることによって他の人が傷を受ける、害を被る場合には、勇気を持って時には怒りを持って真実を語らなければならないと書いてあります。しかし聖書は怒りを持って語ってもいいけれども罪を犯してはいけない。ここにサタンの知恵があるんですね。私たちは怒った時にもう一歩出て罪を犯すんですね。私もそのようなことを何度も経験をいたしました。私自身も経験しましたし、争いの仲裁に入った時に最後は本質から離れた罵り合いになっていくんですね。そうします時に罪を犯してるんですね。怒っても罪を犯してはならない、ここのところでですね、怒っても罪を犯してはなりませんという、こういう非常に紳士的な言葉で書かれてあります。他の聖書もそうであります。しかしここはもっと強い言語では強い言葉なんですね。怒れされど罪を犯すな、二つの命令形で書かれてあります。怒れされど罪を犯すな、二つの命令形であります。実はこの言葉はこの4章26節ですね、27節 の言葉ですね。実は私たちの夫婦の戒めの言葉でもあります。で、夫婦喧嘩というのはどこでもあると思います。そこには時として怒りがあります。私たちの家庭はその怒りを次の日にまで持ち越さないという決まりにしております。それが私たち夫婦の戒めの言葉であります。その怒りが次の日まで追いますと、お互いの関係が崩れ始めるからです。パウロは夫婦の関係を持ってこの言葉を書いたわけではないと思いますが、悪魔はどんな小さな隙を見つけてでもその隙につけ込もうと隙を伺っているのであります。そしてパウロは続けて、盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさいと述べています。もちろん今日私たちの間にですね、この教会に来て盗みを常習としている人はいません。しかし当時はそういう人も教会に来ていたのだと思います。だからパウロはわざわざ自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいと述べています。で、私たちの働く目的は実は困っている人に施しをするためであると、この4章28節この後半はそういうふうに書いてあります。これは確かにそうです。私たちがこう一生懸命働きますけれども、その一部は税金として納めます。それがある人たちの生活を助け、またある高齢者の年金となって使われていきます。で、私たちは盗みをするわけしてはいけない、当然のことであります。働くのは実は正しい働きをして、そして骨折って働くことは、それは困っている人に施しを結果的に与えるためなんだと、パウロはこの真実を述べているわけであります。その通りであります。そしてこういうところをもってですね、サタンは隙を伺っているんですね。盗んだ方が楽じゃないか、良い知恵があるよ、こうサタンが入ってくるわけですね。私たちは騙されてはいけません。そして4章の29節、悪い言葉を一切口に出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。これはですね、新しい人を来なさいという言葉と対になっております。私たちは新しい人を来た時にはですね、人を貶める悪い言葉を口に出さないようにしなければならない。悪意を持って口に出すことはもちろんいけませんが、無意識のうちに人に傷つけるような言葉も出さないように、私たちは自分自身を訓練しなければなりません。消極的な言葉、後ろを向いた言葉、否定的な言葉を吐いてですね、人々のここのやる気をなくさせてしまう、そのような言葉はいけないことであります。私たちは話すときに十分に気をつけて話さなければならないと聖書は言っています。ですからその4章の29節の後半ですね、前に書いてありますが、ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。これ大事なことです。私たちは誰もがこの人から受けた優しい言葉の一言によって元気になったことを知っていらっしゃるでしょう。またその優しい励ましの言葉によって私たちはこの励まされて立ち直ったということも経験した人がたくさんいらっしゃると思います。それほど人を生かす言葉というのは重要なのであります。ですから私たちは心して聞く人に恵みとなる言葉を口にしなければならない。そうですね、 あるいはただ聞いてあげるだけでもいいですね。そうすることによってその人は楽になり元気を取り戻すということがあります。ですから私たちは必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。このことに気をつけなければいけません。そしてその下の4章の30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。これはですね、もうエペソ人への手紙の最初の1章に出てくる言葉です。私たちが御国を受け継ぐ、罪が許されているのは私たちの内側に御霊が宿ってくださっている、そのことが実は勝因なんだ、印なんだ。ですから私たちは疑うことができない。こんなに私たちは出来の悪い私たちなのに、それでも罪許されて神の国に確信を持っているのはなぜか。それは私のうちに御霊が宿ってくださっているからであります。そしてパウロはこの手紙であります、わずか6章の手紙でありますので、このすべてのことについて、説明をすることはできませんので、この後4章31節におきましては、その気をつけなければいけないこと柄の数々を、述べております。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに見なして去りなさい。悪意はこのような無慈悲、怒り、憤り、怒り、叫び、そしりを生み出しますけれども、これは悪意とともにですから、悪意と切っても切れない状態であります。ですから私たちはこの悪意をまず捨てなければいけない。そしたらここに憤り、怒り、叫び、そしりが共に出てこないわけであります。で、私たちはこの悪意を伴ったこれら一つ一つのことをその状況の中で捨てていかなければならない。10回に1回はそれができなければならない。悪魔が私たちが罪を犯すように隙を伺っているから十分注意しなければならないのであります。悪魔に機会を与えてはならないのであります。そして最後に4章の32節、今日の司会者が祈りの中で触れておられましたように、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。10回に1回は、20回に1回は、私たちはこのような結論を持たなければならないのであります。悪魔に機会を与えるな、ここに今日の説教の結論があるのであります。兄弟姉妹の祝福をお祈りいたします。あとは司会者にお任せいたします。